みんな、走ってる？毎度、ケンタロウです。ランラボデイリー。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にやったことや、やったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供に、ぜひぜひ聞いてください。はい。皆さん、こんにちは。今日は3月の6日、水曜日です。今日は在宅勤務で、はい、仕事の合間に撮ってます。いかがお過ごしでしょうか。まあ、この間、ミュンヘン、2回目の出張で行ったんですけどね、日本語教育のシンポジウムということで、はい。まあ、ドイツの大学で日本語を教えてはる先生方が何人ぐらい集まるんや。50人ぐらい、ちゃんと覚えてないですけど、まあ、5、60人集まってて、はい。このポッドキャストを聞いてくださってる、アッキーさんですね。ウィーン在住アッキーさんも、ちょっとたまたま、近所通ったみたいなね、嘘ですけど、参加者としていらっしゃってまして、はい。久しぶりに、1年ぶりにお会いできました。はい。で、なんやろ、交わした、まあ、ほぼほぼまともに交わした会話が、2日目の朝やったから、今朝走りました。はい、走りました、と。はい。いや、そうやけど、昨日ちょっと遅うまで飲んでて、ちょっとしか走れなかったんです。私もちょっと走りました、っていう。まあ、もうランナーあるあるの、あれこれ日本語教師のシンポジウムやけど、ね、日本語教育の話は、ハッキーさんと一切してへんのちゃうかなと。まあ、ね、そんなランナー、あるあるでございまして。で、そう。何だっけ。来週、再来週ですかね。来週末、再びウィーンにお邪魔するので、はい。アッキーさんとまた、お会いできる。ということで、アッキーさんまたね、そっち行ったらよろしくお願いします。あ、そうそうそう。なんで、ポッドキャスト、今日朝、走りながら聞きたかったのに、今回は収録してないんですかって言われて。いや、ちょっと飲んでてっていう。はい。確かに二日目の晩は、あれかな。シンポジウムのなんか懇親会があって、その後、ホテルに戻り、で、一人でビール飲みながら、不適切にも程があるを見てたら、そのまま、なんか、ベッドで、上でゴテーンって久しぶりにそんな普段ならないですけどね。はい、してて。で、風呂入って寝たんですけど、そうですよね。不適切にも程がある見てる暇あったら、前回のミュンヘンとか、ベルリンの時みたいにね、現地で撮れよと。確かにっていうとこですね。はい。すいませんでした。まあ、来週も無理かな。どうなんやろ、撮れんのかな。まあ、わかんないですけど、来週のウィンでも撮れたらいいな、みたいな感じで思ってます。はい。別に何やろ。出張、仕事で行ってるからね。はい。別に収録しに行ってるわけじゃないんで、僕、レポーターじゃないんで、はい。ですけどね。まあなんか、やっぱ、普段とちゃうとこで、はい。自宅か職場以外で、ブッセルかケルン以外で収録するというのも、すごく楽しいので、はい。できたらやりたいなと思ってます。で、まあ今ビールの話しましたけど、まあドイツは、皆さんご存知、ビール大国でして、なんか一番消費量多いのはチェコなのかな？わからんけど。ちゃんと調べてへんけど、よかったらググってください。ただ、ドイツもね、ほんまいろんな種類のビールがあるんですよ。例えば僕が住んでるドゥッセルドルフだと、アルトビールっていうね、ちょっと濃いめの、ビールがあるんですけれども、なんていうかな、日本の、ビールみたいに金色じゃないんですよね、ちょっと茶色の。はい。だけど、なんやろ、アイルランドとかのビールみたいに別に黒ビールというわけでもなく、 まあ、ちょっとこう、切れ味というよりは、こう、飲み応えで勝負するビールなんですけど、なかなかうまいです。ただまあ、料理は選ぶと。はい。いうやつなんですけど、それに対して僕が仕事で行ってるケルン。もう近いんですけどね、ドゥッセルから車で、はい。1時間程度なんですけれども、その、ケルンだと、ケルシュっていうビールがあって、これはもう、薄口飲みやすい。はい、なんぼでもいけるでっていうやつなんですが、これは本当もうちっちゃい、150ミリかな、なんかほんまにちっちゃいグラスに入れて出されるんですけど、でそれをもう飲んだらもうすぐ飲めるんですよ、一口 で飲んだらまた次のが出されて、はい、ワンコそばビールって僕ら呼んでるんですけど、まあその分だいぶ安いんですけどね。はい、だからドゥッセルのアルトビールみたいにコクで勝負ではなくて、もうフルーティーな何ぼでも飲めるよっていう、はい。まあ、ケルンとドゥッセルってなんかライバル関係にあるみたいで、カーニバルの時も掛け声が違ってて、間違ってケルンでドゥッセルの掛け声とかしたらほんまに怒られるらしいんですよ。職場のケルン人に言われたんですけども、はい。ですから、なんかね、みんな地元を愛してるので、間違っても、はい。まあ、言うたら大阪の人間がね、東京に対抗意識持ってるのと同じような感じで。ただ、東京や大阪に対抗意識持ってないと思うけど、まあ、ね、何ですかね、片思いなんですけどね、東京、大阪は。だけど、ケルン、ドゥッセルはマジで、はい、張り合ってるんで、ビールも全然ちゃうと。それから、この間行ったベルリンのビールは、ベルリンのビールで、なかなか、うまかったですね。めちゃくちゃ、なんていうかな。味がフルーティーですね。どっちかっていうと。フルーティーなビールで、もうなんぼでもごくごくいけるっていうのがベルリンの、はい。僕の勝手なイメージですけど、でした。で、今回、ミュンヘンですけれども、ミュンヘンのビールは、どっちかって言うたら日本のビール近いんちゃうかなと思うんですけどね。どうでしょう。もういくらでもいける感じなんですけども、オクトーバーフェストってね、日本でもやってますけど、まあ、あれの、もう言うたら本場がミュンヘンですよ。はい。で、今回は行ってないかな。前、一週間前のミュンヘン出張、一回目のミュンヘン出張の時に、行った、なんていうかな、ビールハウス、ビール、うん。ビアホールに行ったんですけど、あ、今回ね、ミュンヘンの人に教えてもらったのが、ビアガーデンっていうのは、もともとドイツが発祥らしく、で、ドイツの、ほんまのビアガーデンは、食べ物自分で持ってっていいんですって。ほんで、だピクニックみたいに食べ物自分らで持って行って、で、そこの、醸造所でビールだけいただくと。飲み物代だけ取られると。場所も提供してもらえるんだけど、で、みんなで、なんか、テーブルクロスとか持って行って、で、好きなあてとか食べ物持って行って、で、乾杯して、で、ビール代だけ払って帰ると。いうのがビアガーデンだそうです。で、なんでかっていうと、もともと、醸造所はビールは作ってもいいけど、食べ物出す許可は出てなかったんですよ、昔は。それから、ビールは出してくれるけど、食べ物は自分でどうぞっていうのが、まあなんか、らしいんですが、最近はまあ、醸造所がレストランの資格、ライセンス取って、レストランも経営してたりするので、まあもう、店によっては、そういう昔ながらのビアガーデンっていうのは、ないみたい、やってないとこも、あるらしいんですが、まあ今回、はい、ミュンヘンで、ヘレスというですね、ミュンヘンで、まあ、一番こう、飲まれてるビールですけども、まあ、甘みのあって、すごい飲みやすい、ビールでしたね。バイゼンとか、バイゼン、白ビールって言ってるかな、わからんけど、バイゼンとか、あとは、濃いめのやつもあるんですけど、ドゥンケルビアっていうのもあるんですけど、これもなかなかフルーティーだけど、ちょっとこう、ローストした、バグワの味がすると。いうので、まあ、僕は、ドゥンケルのが好きかな。 で、切れ味そのままなんで、はい。他にも、シュバルツビアっていう、黒ビールも、これはミュンヘンじゃないですけども、はい。ありますし、これも、うまいっすね。はい。というように、まあ、ビールだけでもですね、いろんな種類があるわけですよ。で、そのビールなんですけど、じゃあスーパーで、例えば日本やったら大体こう、どこのビールも買えるじゃないですか。どこの、地ビールはあんま買えへんけど、アサヒも札幌も、あとどこがあるの？キリンも買えるわけじゃないですか、普通に。だけど、その、同じドイツのビールでも、今ヘレスとか、アルトとか言ったけど、でもその地域ごとに、またビール会社があるわけですよ。ビール会社が、ビール醸造所が。で、その銘柄の瓶が売ってるんですよ。いろんな種類のね。それが、どこのスーパーでも全国で買える、ほんまに、なんていうかな、一般的なやつも、あるにはあるんですけど、だけど、大体、その土地でしか買えないんですよね。でもその土地のなんかそういう専門店でしか買えへんのかってするわけじゃなくて、その土地のスーパーで普通に売ってるんですよ。だから駅とかで買って、まあ持って帰ったりとか、今回僕もお土産で買って帰って、お世話になってるお兄様にお渡ししましたけども、そんな感じで、はい。まあビール一つ取ってもですね、なかなかこう、いろんな種類があって、あ、ベルリンのビールはベルリナーバイセ。というらしいですね。はい。なんか、キイチゴのシロップを加えた、ロットっていう、僕は飲んでないですけど、嫁はんに土産で買って帰りましたけど、とか、まあ、いろいろとこう、なんですかね、味、フルーツビアみたいなのも、有名みたいです。などなど、まあ、ドイツは、まあ、ワインもね、フランクフルトの近所とかで美味しいワインいっぱいあるし、ワインもあるけど、まあワインはフランスに譲るとして、やっぱビールっすかね。はい。うまいっす。かなり気に入ってます。というわけで、かなり話ずれたんですけど、ランニングブログでしたね。今日は朝、4時半かな。昨日寝たのがちょっと遅かったんで、4時半に起きて、で、まあ家事して、ほんで、6時、今日遅かったな。6時半に走りに行ったんですね。洗濯物がいっぱいあったんで、出張中の洗濯を昨日洗ってくれてたもん。畳んでたら遅くなって。なので今日はもう1時間だけですね。はい。ライン側を走って11キロかな。ちょうど、11キロでした。はい。時間58分54秒でした。はい。で、その後、息子を歩いて、今日はもう車じゃなくて歩いて、学校送ってって、で、一回家帰ってから、ほんまは、今日は、まあ、在宅なんで、ちょっと森行って、劇坂やりたかったんですけど、今日ほんま寒かったんですよ、朝。1度。で、体感気温多分0度ぐらいで、まあ、風吹いてへん分、そこまでめっちゃ寒くはないけど、やっぱね、昨日の昼間とか10度ぐらいあって、で、今朝急にドーンって下がったから、やっぱなんかこう、体が冷えてるんですよね。で、それで、ちょっと無理したら、怪我したらアホみたいなと思って、もう今日はジムにしましたね。と、あとは今あれなんですよ。ドイツ中じゃないな。この地域の、市内交通がストしてて、なので、トラムとか、地下鉄、バスが走ってないんですよね。そのせいで、めちゃくちゃ車多くて、朝とかラッシュで、もう普段そこまで混まないのに、これは多分今日森に行くと、森まで行くのに普段の3倍ぐらい、普段20分ぐらいで行けるのが1時間ぐらいかかりそうやし、で、帰ってくるのもなんか帰ってこれへんかったら嫌やから、仕事の、はい、今日はオンラインでちょっと打ち合わせもあったんで、はい。それもあって、今日は森には断念しました。まあ、ケアするの怖いしね。はい。でその分、ジム、あったかいジムの中で、無茶をしたんですけれども、今日はトレミでインターバルトレーニング、3分間インターバルをしたんですが、傾斜 5% つけて、で、はじめウォーミングアップ10分、ウォーミングアップ5分ですね。時速10キロ、キロ6分で、まあ 5% の傾斜で、5分。 でからその後メインセットで、時速 13.3 キロ、4分半、1000キロ4分半で3分。で、ダウンは8キロですね。時速8キロやからなんやろ。キロ何分なんやろ。まあ、わからんけど、7分何分かな。で、3分。はい。で、それを5セットですね。なので3分間ずつ。3分、時速 13.3 キロ、キロ4分半で走って、もうぜいぜい言うて汗だくだくかいて、で、ダウンで、3分水飲みながらちょっとこう、心拍戻して、だから心拍は上がってる時は、150ぐらいまで上がってましたね。はい。うん。一番高い時158までいってますね。だいぶ上がって、普段の MAF では考えられへんぐらい。まあ、昨日ね、聞いてくださった方、本当ありがとうございます。います？この中に聞いてくださった人。ほんますんませんでした。なんかすっげえダラダラと。後から気づいたんですけど、スマホのストラバのアプリで見たら、一番見やすかったな、というのに気づきました。次回からそうします。まあ、2月にやったトレーニングをダラダラと、並べ立てたんですけど、まあ、2月はまとめると80-20トレーニング実践してて、80はまあ基本 MAF で、心拍140以下ぐらいで、まあ、ジョグというか、走ると。で、まあ、基本16キロを基本の距離にして16キロぐらい。だから1時間半から、まあ、1時間40分ぐらいで走るという感じですね。はい。で、それが朝、だいたい基本朝、起きてすぐ。まあ、朝起きていきなり、しんどいことやってもね、怪我しちゃ嫌やから。で、息子送って、ちょっと、アウトバーンが混んでるので、仕事行く前の30分、ジムでトレーニングやると。で、それは、なんや、今日みたいにインターバルでスピレーンするときもあるし、そのスピレーンも2種類あって、まあ、基本は3分間トレーニング、3分間インターバルなんですけど、3分頑張って3分、ジョグみたいな感じなんですけど、その3分の時に 5% の傾斜つけるか、傾斜つけずに走るか。で、傾斜つけない時はキロ4ですね、時速15キロ。で、傾斜つける時は、時速13から 13.3 キロぐらいで頑張ると。はい。いうのを、やっていて、あともう一個は、登りの日ですね。毎日スピレーンやってられないんで、登りの日は、まあ、ゆっくりですね。時速、6キロかな。6キロとか7キロで、シャドウ 15% で、30分、40分、だらだら、なんかのポッドキャストが聞きながら、登ると。まあ、それでだいたい500メートルぐらい、450から500は登れるんですよね。はい。で、なんや。5% のシャドウの日は、だいたい300、今日も315ぐらいだったかな？はい。の獲得標高と。まあ、登りの練習にもなるし、怪我せず、ジムで安全にトレーニングできるという。まあ、大きく体を早く動かすっていう。あと心拍も、刺激を与える。それが、まあ、80-20の20に当たるトレーニングなんですけれども、そうですね。シャドウ 15% も結構心拍上がりますね。145から150前半ぐらいまで上がるので、地味にきついです。はい。というトレーニングを、150後半以下にか。140から150ぐらいかな。ので、やってます。で、今日は、また話があっちこっち行って申し訳ないですけど、まあ、シャドウ 5% で、そうですね。時速 13.3 キロ。で、キロ4分半で3分。で、ダウンっていうか、ジョグは8キロ、時速8キロで3分と。これを5セット。で、最後、時速10キロ。で、シャドウ0にして5分走ると。だからね、シャドウ0の時ってもう下ってるみたいなイメージですね。めっちゃ楽。はい。だって、森の横の、いつも坂道インターバルしてる、激坂じゃない方の坂なんですよ。それがシャドウ 5% なんですよ。あそこをキロ4分半で駆け上がろうと思ったら、もう想像するだけでしんどいけど、トレミやったらなんとか、まあ、トレミの方が楽っていうのもあるけど、できちゃうっていうのはね。はい。まあ今、 冬場、まだ寒いうちはこれでいいかなと思ってます。はい。まあ、この、今回の80、20のトレーニングが、まあ、今度の24時間走にどう影響するのかなっていうのは楽しみですね。なるべく怪我せず、うまいこと走れたらなと思います。はい。そんなトレーニングの話と、あともう一個、今日は在宅やったんで家で飯作ったんですけど、この間ランプラストレイルで、初めの方になんかこう、食事のコラムみたいな毎回あるじゃないですか。京都の結びカフェの方が、いつも、書かれてるやつなんですけど、連載されてるやつで。あれで、まあ、レバーの美味しい食べ方っていうことで、まあ、ラタトゥイユというか、野菜のトマト煮にレバー入れたら美味しいよっていう、鶏レバー入れたら美味しいよって書いてたんで、まあ、今日ちょっとケトタリアンをお休みして、ケトタリアンというのは野菜と魚しか普段食べないですけど、平日は。今日はちょっと鶏レバーを食べました。はい。で、セロリが安かったんで、セロリとブロッコリーと、マッシュルーム。まあ、マッシュルームは後ですけど、セロリとブロッコリーを軽くオリーブオイルと、ニンニクで炒めて、で、トマト缶投入して、で、白ワインと水で煮込むと。で、ちょっと柔らかくなってきたらマッシュルームを投入して、で、ぐつぐつ煮えて、野菜も煮えたなーっていう頃に、レバーを投入と。で、レバーを5分間ぐらい、沸騰した、鍋でぐつぐつ煮込んで、でもそれでは火通らないんで、でもそれ以上煮込むと今度レバーがまずくなるから、火止めて、蓋して、まあ、余熱で温めるというので、作ってみたんですけど、まあそれがノーランプラストレイにも紹介されてたんで、食べたんですけど、めっちゃうまかったです。おすすめ。はい。まあ、それにちょっと、今日は普段パンとかご飯食べないんですけど、プロテインブレッドっていう糖質めっちゃ低い。100グラムで、炭水化物が15グラム。で、砂糖が4グラムかなっていう、まあ、そういうパンがあるんで、それを一緒に食べました。いや、おすすめです。うまかったです。というわけで、今日はこんなとこです。今日も最後まで、聞いてくださってありがとうございます。質問、コメントは概要欄の Google フォーム、もしくは X の方で、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけてポストしてください。まあ、こんな感じでですね、普段からこう、だらだら、ランニングブログ的にやってるんですけど、昨日の晩パリ五輪のマラソン代表に決まった大迫さんの YouTube を見てたんですよ。パリ五輪についてのこう思いを、インタビューみたいな、まあ自分の YouTube で上げてはったんですけど、まあそれはあんまりまあっていう感じだったんやけど、そっちよりも、その大迫すぐるチャンネルにあった、まあ大迫すぐるデイリーライフみたいな動画がすごい面白かって、なんかね、やっぱこう、見たくないですか？その、選手の、どんなことやってんのかって。練習の内容とか、スラバとか見たらなんとなくわかるかもしれんけど、それよりも、一日どんな、食事とかね、ケアとか、睡眠とかもそうやし、で、まあ言うたら24時間どう使ってんのかなっていうの見たいじゃないですか。で、まあそこまで詳しくはないけど、YouTube やし。だけど、面白かったですね。なんか、人が情熱大陸とか、ああいう密着番組に、プロフェッショナルとか、にすごいこう見せられるのは、やっぱそういう普段見られへん、こう、まあ、有名人とかアスリートの素顔みたいなのが、ちょっとだけ垣間見えるのがおもろいかな。はい。で、まあ自分はね、もうただの、ほんまにただの普通の大阪のおっさんですけど、まあ、この、ポッドキャストを通じて、まあ、ちょっとでもね、そういうのも、はい、こんな人もおるよっていうのを紹介できたらなと思ってます。はい。だからまたね、引っ張りましたけど。はい、というわけで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほな、また。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは放送の中で放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずまえをつこたってください。で、駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーにすーに点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーにつーに点々であずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つーに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、三枚看板の二枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てて、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのっけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとかもすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯にご飯のお供、それからおにぎりなどなど、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。 あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、出しとるね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみては。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。